クライターとクエンは同情する30の方法。その1、クエンとは何か。クエンの社員、そう思った時まず考えたいことがあります。クエンとは何かです。ただ元の関係に戻したいと思いますが、きちんと考えてみましょう。クエンとは何らかの事情で関係を立てていた者同士が再び元の関係に戻る状態のことです。こういう関係だけでなく夫婦関係にも触れることです。そのためクエンはお互いの同意が必須です。自分は元の関係に戻りたくても相手の関係はクエンできません。クエンの社員はとにかく相手の同意を得ることが必要不可欠。お互いの気持ちが戻り、相手の同意を得ることをクエンが成立します。クエンでは関係に戻るというふうに気持ちが戻るということが大切です。クエンは断られた奥さんの愛着活性のようなもの。もう一度自分の好きになってもらうために恋をしっかり伝えて説得することが必要です。そして何よりクエンできると信じることが最も大切です。それがクエンの条件であると同時に個性もあります。クエンの意味をきちんと理解する。クライターとクエンは同情する30の方法。その2、クライターとのクエンを諦めない。一度クライターはクエンはできない。そう思い込んでいませんか。確かに相手に嫌われたせいでクライターはクエンは難しいかもしれません。わざわざ相手から割り話を切り出されたりですら、割り口にも耐えず、一定期間は話すことしか学ばず、そういうの状態が続くでしょう。しかし、クエンが来たことは言いません。クエンできる可能性が低くてもゼロではない。割れたと自分の過ちに気づくこともあるでしょう。少し気づくのが遅いかもしれませんが、よくではありません。クライターが気づく相手の存在価値もあるでしょう。失ってから大切さに気づくのは人生では良くなること。恋人関係が終わってから、どれだけ支えられていたか再確認できることもあります。割れて存在価値に気づいた、やり直そうと誠意を持って説得すれば気持ちを引き寄せられるでしょう。やっぱり好き、彼女は考えられないとしっかり愛を伝えれば相手の心が変わることもあるでしょう。自分が悪かった、反省すると素直にやらないと相手は許してくれるかもしれません。われても仲直りできれば再び付き合えるかもしれません。クライターとの冬の諦めないことです。クライターとの話しないです。努力次第で成功率を上げていきます。きちんと反省して素直に気持ちを伝えれば増えていく可能性も高くなります。クライターとの冬の諦めない。クライターと冬のは同情する30の方法。その3、冬には2種類ある。良い冬と悪い冬。冬には2種類あります。良い冬と悪い冬です。同じ冬でもそれぞれに適なるもの。違いを区別して考えれば答えそうな可能性があります。冬できれば全て良しと考えていないでしょうか。確かに冬できるのは素晴らしいこと。しかし冬できてもかえって悪い結果を出す場合があるため注意が必要です。良い冬とは冬したと以前と同じ関係に戻る、もしくは以前より関係が良くなることを言います。一度バレるとお互い客観的に見ることができるようになり、相手の存在に気づくことがあります。自分が間違っていたことに気づくこともあるでしょう。付き合っていれば誰でも過ちはあります。すなわち自分の過ちを認めて素直に反省すれば、冬できた後、どこが良い関係を再生するでしょう。悪い冬とは大きな基準で安全もない今までの関係に戻る状態を言います。例えば、一時的な欲求を満たす寂しい冬です。ただ、寂しさを学ばせたい。スキンシップがなくて寂しい。誰かと付き合っていないと恥ずかしい。同期の基準で安全もないと、冬ができても根本的な問題解決がされていないため、再び苦難になるでしょう。せっかく冬できても再びバレることになる。お互いにとって不毛な時間を送ることになるのです。さて、悪い冬が予想されるなら、そもそも冬のしない方が賢明です。冬のしないなら、悪い冬ではなく、良い冬を目指すこと。挑もうとしている冬は良いのか悪いのかしっかり区別しておくことが大切です。悪い冬ではなく、良い冬を目指す。彼らと冬の領事をする30の方法。その4、本当に冬のしないのかよく確認する。冬のことをする前に、まず自分に問いかけてみてください。本当に冬のしないのかと。改めて考えると、不思議な動機で冬しようとすることがあります。自分に次の言葉を問いかけてみてください。言葉を読みたいだけではないか。スキンシップが欲しいだけではないか。テレビや雑誌に影響されているだけではないか。周りの方に影響されているだけではないか。衝動的な感情に流されているだけではないか。恋人が欲しいだけではないか。当てはまる点があれば要注意です。たとえ冬できたとしても、同じ失敗を繰り返す可能性があります。不思議な動機の冬がおすすめしません。増えてきてまたすぐ笑うということは避けたい。お互いにも時間を過ごすだけでいいことはありません。二度と同じ失敗をしないという覚悟があるかどうです。増えは本気の気持ちになって迫るもの。増えに向けて僕ら同じ失敗は二度と繰り返さない覚悟が必要です。もうつまらないことで喧嘩をしません。お互いになって過ごせるように最大限の努力をします。きちんと相手を愛して一生一緒に生きる覚悟を目指す。こうした意識があれば増えもなくいくでしょう。時間がかかっても構いません。本当に増えしたい気持ちがあることを確認してから具体的な行動にするようにしましょう。本当に増えのしたい気持ちがあるのかよく自分に振り返る。彼らと増えの領事をする30の方法。その後、すでに相手の他の人と付き合っている時、元恋人はすでに誰かと付き合っているかもしれません。相手の恋愛を話して得させることができれば自分のところに戻っているのではないか。予感がそうする人もいるかもしれません。なんとかしていただきたいと思うかもしれませんが、どうかにしましょう。やかさいはいけません。すでに成立しているカップルを壊すのは卑劣な行為。やかさいが美しいのは映画やドラマだけの話。現実のやかさいはドロドロしたものだけです。しかもやかさいは事件に発展しやすいのが特徴です。相手の恋人関係を壊すと壊された人からなので取り返しがつかないことが深刻になります。元恋人を奪ったことで幸せにはならないでしょう。自分さえ良ければいいという考えを持っている限りどこかで関係が始まります。すでに相手の他の人と付き合っているときは残念ですが、クエンは潔く諦めるのが賢明です。我々で自分のところに戻ってきてほしいと思うなりにして実際のことは慎みます。できることならむしろ元恋人の新しい恋愛を応援するのがスマートです。相手の幸せを願いながら応援するのがことです。そうすれば引き続き良い友人関係として関係を続けていきます。すでに相手の他の人と付き合っているなら潔く諦める。クライターとクエンは同情する30の方法。その6、クエンをするとき第三者に協力を求めるのはありか。誰かにクエンを助けしてほしい。自分だけの力の限界を感じたとき第三者に協力を求めたくなることもあるでしょう。クエンに適した状況を演出するのはなかなか難しい。例えば友人の協力です。共通の友人同士であなたの気持ちを代弁してもらったり、最近の場面を演出してもらったりなどです。あなたの印象が低くするような話を伝えてもらうのもいいアイデアです。友人の協力がなければ、勝利は難しいことも実現しやすくなるのは事実。また、クエンの専門とする業者もあります。クエンは、クエンの農産もあるでしょう。費用は足りますが、クエンに対すれば、手際を解消してもらえるはずです。第三者の協力がなければ、クエンのスムーズに進めやすくなるでしょう。さて、クエンで第三者の協力を求めるのはあるでしょうか。相手に迷惑をかけないという条件なら、協力を求めるのはあるでしょう。あくまでサポートという判断は、第三者の協力は頼りになります。クエンに対するのも選択肢の一つです。あくまで成功率を高めるデザインの判断は、協力なセットになるでしょう。相手に迷惑をかけないという条件さえ守っていれば問題ありません。第三者の協力に対する考え方は人によって差があります。最終的には自分の両親がどこまで許すかです。両親が許すなら第三者の協力も一つの方法として頼ってもいいでしょう。自分の両親が許すなら第三者の協力も検討する。クライターとフエンは両親をする30の方法。そのなら、クライター直後のフエンは難しい。振ったら罠するフエンとクライターが罠するフエン。同じフエンであってもそれぞれに大きな違いがあります。自分が振ったフエンならまだ行動が簡単です。相手に嫌われて笑われてはないためクライター直後でもすぐフエンできる可能性があります。もちろん最終的には相手次第ですが可能性は高いと考えていいでしょう。しかしクライターの場合は違います。クライターの場合相手から嫌付き合いの場合の現代に達した結果、相手に変えた状況が多いと考えられます。すると、変えた直後に冬の迫っても、変化には慣れ意識が強いため、なかなか応じてもらいにくい。可能ではありませんが、何度も高いと考えていいでしょう。冬の迫るなら、変えたら少し時間を置くのが賢明です。どのくらい時間を置くかは、状況によりますが、数週間から数ヶ月は必要でしょう。相手から次に嫌われているなら数週間。相手から一度嫌われているなら数ヶ月。嫌われている場合が強いほど、冷却期間も長い方がいいでしょう。時間が経つにつれて、だんだんお互い冷静に見ることができるようになります。ただし、冷却期間が長すぎると、相手が別の人と付き合い始める可能性もあります。冷却期間は長い方がいいわけではないため、適度な時期を長かった上で、冬の上昇するのがいいでしょう。冬は変えた直後に少し時間を空けてからです。クライターと冬の上昇する30の方法。その8、冬の成功率を上げたければ、焦らないこと。冬に焦るは確かに、早く元の関係に戻りたくて、うずうずする気持ちがあるでしょう。ふんでは、意欲や熱意が大切です。気持ちが強い進行動した方が、たわらやすくなります。冷却期間が甘いなくなると、相手は他の人と付き合ってしまう不安もあります。しかし、焦ると、かえって、ふんの成功率を下げます。焦れば焦ること、正しい判断もやりやすくなる。後押しを間違えて、すぐには失敗が増えたり、相手を困らせたり、通話が増えるでしょう。早まった行動は失敗を招き、ふんが難しくなるのです。ふんは、デリケートな行事です。ふんの全てにおいて、落ち着いた行動が大切です。例えば、バレた直後のふんは避け、冷却期間の奥。相手と話し合うときも、早口は避け、ゆっくり丁寧に話す。ふんの返事を知らない。相手から返事を取り上げないされても、心よく受け入れる。返事は知らず、気になります。ゆっくり時間をかけた方が、ふんの成功率は高くなります。最初は落ち着いていて、途中から焦るのもよくありません。焦りそうになれば焦らない。落ち着けと自分に言い聞かせるといいでしょう。5分になれば、以上、立ち止まって深呼吸をしましょう。冷静な気持ちが戻りやすくなります。一歩ずつ近づくイメージで少しずつ前に進めていきましょう。ふんの全てにおいて焦らない。彼らとふんは両手する30の方法。その9、ふんには心に余裕が必要。余裕をすることとは。ふんには心に余裕が必要です。心に余裕がない状態でふんの邪魔と、ゴミで死な様子になりだし、痛いかしまいます。 相手からすると必死になって追いかけてくる人ほど怖いものはありません。クーンの後押しをするなら事前に心の余裕を捨てておくことが必要不可欠です。余裕があるほど大きな雪が雪になるのでクーンの成功率も高まります。さて、問題はここからです。どうすれば余裕を捨てるのか。それはたっぷり遊ぶことにつきます。自分の趣味を楽しんで心に余裕を与えましょう。この問題に映画を見たりする。楽しければ散歩や道具にも立派な遊びです。自分が楽しい、面白いと思えることに没頭しましょう。友人と食事やカラオケにかけるのも心に余裕を捨てることになります。たくさん遊ぶと楽しさで心が満たされ余裕ができるようになります。遊ぶのが仕事と思うくらいに遊ぶこと。余裕はなくて困ることはあってもあって困ることはありません。できるだけたくさん遊んで大きな余裕をするようにしましょう。心が満たされるとニコニコしながらも自然と出るようになります。不運がまくいかなくても大丈夫と思えるくらい余裕ができれば合格ラインです。不運がまくいかなくても大丈夫と思えるくらいの方がかえって不運がまくいきます。たくさん遊んで心に余裕をする。ふられた後、不運の後押しをする30の方法。その10、不運で一番大切なのは誠意。バレた後の不運で一番大切なことは何でしょうか。それは誠意です。誠意とは相手の気持ちや立場を考えながら真剣な気持ちで物事に当たろうとする気持ちのこと。嘘偽りのないことを表現して真心を持って接する気持ちや行為のことです。不運の姿にどれだけ相手に誠意があるか自分に問いかけてみてください。不運したい気持ちが弱いのではないか。一時的な感情で不運を迫ろうとしていないか。相手に自分の都合を押し付けようとしていないか。不運を成功させるにはどれだけ誠意を持ってやり直したい気持ちを伝えられるかが重要です。不運ではとにかく誠意が大切です。一番大切なことができていると何をやっても学びません。誠意がないまま不運を迫っても相手は見向きもしれないでしょう。反省したい、やり直したいと気持ちがあっても真剣な気持ちが出ているとなかなかうまくいきません。不運の方法や言葉を考えるのは後でも構いません。むしろ本当に誠意があれば話や説得が出ても相手は雰囲気を通して相手に伝わります。最初に意識しておきたいのはとにかく誠意。本当に誠意があれば不運の半分は成功したようなものです。不運を考えるときは誠意を一番大切にする。振られた後、不運の後押しをする30の方法。その11、バレた原因が改善されないまま不運を聞き出しても断られる可能性は高い。不運を聞き出す前に考えておきたいことがあります。バレた原因は何だったのかという点です。バレた原因を思い出してください。バレた原因は思い出したくないかもしれませんが、不運を変えるのは大切な作業です。バレた原因が改善されないまま不運を聞き出しても断られる可能性は高いでしょう。原因が落ちたまま聞き出しても相手は誠意がないと向き断りに違いません。不運はバレた原因を改善してから聞き出した方が成功率が高くなります。例えばバレた原因が見合っての行動だったとします。今度は見合っての行動は慎むことをしちゃった上で不運を聞き出すようにします。不運で話をするときもきちんと今度は見合っての行動は慎むと同調しておくと説得力が増します。もちろん中には完全に改善するのは難しい問題もあるでしょう。しかし完全に改善ができなくてもできる範囲で改善をしておくことです。もしくは改善している様子を見せるだけでもいいでしょう。バレた原因を改善しておくことは不運を引き出す前の改善点です。相手が不運の拒む理由を出すことです。バレた原因が改善できれば相手の拒む理由を知らせます。バレた原因を突き止め不運を引き出す前にできるだけ改善しておく。振られた後、不運の後押しをする30の方法。その12、不運のタイミングはバレンタインやクリスマスの前のタイミング。不運は後押しのタイミングで成功率が上がります。タイミングによって成功率が上がることもあるかもしれません。不運をするならやはり成功率が上がりやすいタイミングを狙いたい。そんな成功率を上げやすいタイミングの一つがバレンタインやクリスマスの前です。バレンタインやクリスマスは世間の人気のイベントの一つ。特に日本では恋人やカップルに関係するイメージが定着しています。相手にまだ交際相手がいないとバレンタインやクリスマスの前は少し寂しくなっていることがあります。世間のイベントでもやりやすいなら一緒に祝うことがないと誰でも寂しく感じやすいでしょう。一人で生きていくと意地を張っていても世間が祝っているとだんだん心を動かされる。そのタイミングで不運の後押しをすれば相手の心を動かしやすくなります。前向きな表情をすれば成功率が高くなるでしょう。もちろん確実に予定していないことはありませんが、不運のタイミングを考える目安の一つとしてください。もしダメなら一緒に申し上げないと、食事だけでもしたいと今応じてくれるかもしれません。相手が寂しくなっている時にはどうするのは恋愛の出番です。タイミングをうまく利用すれば大きな努力がなくても自然と不運の成功率が上がります。不運の表情はバレンタインやクリスマスの前を狙う。振られた後、不運の表情をする30の方法。その13、不運したい気持ちを抑えるのはどんな手段が適切なのか。不運したい気持ちを抑えるのはいくつか手段があります。電話、メール、SNS、対面などです。あなたならどの手段で不運の表情をしますか。もちろんどの手段でも気持ちは伝えられますが、それぞれ表現力は異なります。まず久しぶりに連絡を取ることは、電話、メール、SNS などでもいいでしょう。あくまで久しぶりの連絡なら手軽な通信手段でも自然です。近況を報告し合えばだんだん打ち解けた雰囲気になるでしょう。しかし、いざ不運の話を聞き出すときはやはり合っていることになりそうです。電話、メール、SNS もいいのですが、不運したい気持ちを実際に伝えるのはあって話す以上の手段はありません。あって話すと、お互いごはんにニュアンスも伝えやすく、誤解も出せます。言葉だけでなく、表情や態度などを通して、不運したい意欲や熱意を伝えやすくなります。何をやることで誠意も伝わりやすくなるため、不運の成功率も高くなります。不運で一番大切なのは誠意。誠意を伝えることを考えればあって、不運を迫った方がいいでしょう。ただし、相手に何を断られたときはその範囲ではありません。笑い方によっては抵抗感の問題で相手が出てくれないこともあるでしょう。あの断られたときは、電話、メール、SNS を使って気持ちを伝えるのも重要です。あのに比べて表現力は考えますが、できるだけ不運したい気持ちが伝わるように言葉を工夫しましょう。きちんと誠意のあり方ができれば、電話、メール、SNS でも不運は可能です。不運を迫るときは、できるだけ直接会って話すようにする。振られた後、不運の後押しをする30の方法。その14、会うという言葉を使わずに誘うのもいいアイデア。ゴンに会うのは NG です。ゴンに会おうとすると怖い、になってしつこいなど、ネガティブな印象を与えます。予防や執着の印象が強くなり、相手は警戒するでしょう。誘うときは都合はいかがですが、時間があれば会いましょうなど、さて、何が会うということに抵抗感を持つ人もいるでしょう。もし会うということに抵抗感なら別の口実で誘ってみてはいかがでしょうか。例えば食事やおしゃべりという口実です。もしよかったら一緒に食事に行きませんか。久しぶりに会っておしゃべりをしましょうよ。大げさな口実より小さな口実の方が好都合です。あくまで日常生活の延長として誘えば相手の抵抗感が小さなに会いやすくなるでしょう。食事、おしゃべりをするくらいならあってもいいかなと思うはずです。あなたに話したりするのは誰も持っている欲求なので自然と前向きな気持ちになるでしょう。2人の関係が優先なら一緒に笑顔に行く、2人で水族館に行くという口実であるのも OK です。できるだけ楽しそう、会ってもいいかなと思わず口実で誘うのがポイントです。少し頭を働かせるだけで不運の成功率が高まります。会うというキーワードの抵抗感ならあなたは別の口実で誘ってみる。振られた後、不運の後押しをする30の方法。その15、身だしなみで不運の成功率が高いからです。もちろん身だしなみは個人の自由です。自分の好きな格好でいいでしょう。ビジネスの場合ではないんですが、何で十分です。しかし、いくら自由とはいえ、身だしなみ身だしなみでは避けた方がいいでしょう。例えば、ボサボサの髪に能力不衛生な服装などです。身だしなみ身だしなみは真剣な雰囲気を妨げます。真剣な不運のつもりでも誠意がないと誤解されやすい。久しぶりに会って相手の体験があったとしなければ、元々移動が感じされるでしょう。身だしなみは個人の自由ですが、本気で不運したいなら全て身だしなみは最低限整えておく方がいいでしょう。スーツができる必要はありませんが、悪い印象を与えない程度の身だしなみを心がけます。髪を整え、強気に清潔感のある服装を心がけます。男性なら日の手入れをしておきます。女性なら最低限のメイクはしておきたい。余裕ならば真剣な目標をしておくと真剣な印象を強調できます。身だしなみが整っていれば不運の振られた後、不運の後押しをする30の方法。その16、できれば次のターゲットがいると安心。不運のことがいるとき、できれば次のターゲットがいると安心です。つまり、不運がなくいかなかったときの第2号です。もちろん、ターゲットとはいえ、強い恋愛感情が必要というわけではありません。なんとなく、気になるならもう少し仲良くなりたいと思うくらいで十分です。気になる人がいない状態で不運しようとすると、必ず不運を成功させないといけないと必死になるでしょう。失敗することはないので余裕が失われます。もちろん、努力をすればいいのですが、余裕のないときの努力は、なすなすした同士になりやすい。崖っぷちの状況なので、焦りや動揺が増幅されやすいのです。そんなとき、気になる別の世界では心持ちが変わります。もし、うまくいかなくても大丈夫と思えるようになるため、心に余裕を持たします。これは、わけではありません。恋をしているわけでもなければ、まだ具体的な恋愛を表しているわけでもありません。あくまで恋愛感情の一歩前ですが、成功とは違います。ご本人にする必要はありませんが、できれば見せておく安心です。あなたの周りに気になる人がいれば、次のこととしておくといいでしょう。もちろん、不運がなくいかなかったときは、次のターゲットに向けて約束を踏めばいいわけです。できれば、次のターゲットを見せておく。振られた後、不運の後押しをする30の方法。その17、不運の成功率は話が場所で変わる。不運の成功率は場所が影響します。不運を引き出すとき、どんな場所がいいでしょうか。不運はデリケートな話ですから、場所が大切です。まず、最近は落ち着いて話せない場所です。うるさい場所では話ができません。お互い声が人に聞く集中が妨げられます。落ち着いて話せない場合には、うるさいことのせいで話しやすくなります。言いたいことも言えない場合で不運に失敗しやすくなるのです。ではなら、落ち着いて話せる場所がおすすめです。例えば、自宅、車の中、レストラン、公園などです。落ち着いた場所が居酒屋を進むと良いです。落ち着いた場所の方が、マジで真剣な雰囲気も出やすいため、誠意が伝わりやすくなります。場所が必要であっても、不運の成功率に関わると考えれば、お金をかける価値があるでしょう。場所を選んだら成功率に関わります。適当にやるのではなく、慎重にやりましょう。 場所を選ぶときも自分が一方的に決めるのではなく、話し合って決めるのがマナーです。落ち着いて話せば場所を選びしながら、紙にとって都合のいい場所を選びましょう。落ち着いて話せば場所がいいよねと、提案すればスムーズに決まるはずです。クレームを切り出すときは落ち着いて話せば場所を選ぶ。振られた後、クレームは表情する30の方法。その18、反省の言葉は省略せず丁寧に伝える。クレームを迫るとき、どんな言葉で説得するかが大切です。やはり、欠かせないのは反省の言葉。バレて後悔していることをしっかり伝えます。すなわち自分の過ちを認め、改善の言葉を書くことを約束します。このとき、反省の言葉は一切省略してはいけません。例えば、早口で伝えたり、曖昧な言い方をしたり、自分の行いを変えるようになったりなどです。確かに、早く復元したい気持ちが強いと、焦りになるでしょう。しかし、相手はこうした場面の言葉に敏感です。反省の言葉を省略すると、余計な誤解を招きます。相手は本当に反省しているのだろうか、中途半端な気持ちではないかと伺い始めるでしょう。気持ちの差は言い方が反転して説得力がなされる。すでに分かれた関係ですが、ちょっとした誤解が致命的になりません。反省の言葉は省略せず丁寧に伝えましょう。言葉を選びながら、一つ一つ丁寧に伝える。時間がかかると考えるのではなく、時間がかかると考えることができます。時間がかかって伝えた方が誠意も伝わりやすくなり、ますます説得力が上がります。反省の言葉は省略せず、きちんと伝える。振られた後、復元は表情する30の方法。その19、自己中心的な理由は復元の成功率を下げるだけでなく、嫌われてしまう。復元では復元したい理由が大切です。まず、理由として不適切なのは自己中心的な理由です。こういう場合ないと寂しいから復元したい。クリスマスに一人で過ごすのは恥ずかしい。私をもっと幸せにしてほしい。復元したい目的が相手のためではなく、自分のためであることがあります。相手の愛情を感じられません。当然、相手から断られるでしょう。時には相手を傷つけることもあります。そのことが非常に理由の不適切です。私を養ってほしい。私の子供をたくさん産んでほしい。私みたいな人はもう二度と現れないよ。見合ってないように相手は諦めるでしょう。非常に理由は復元の成功率を下げるだけでなく、嫌われます。復元したい理由として不適切なのは相手に愛情があるとは言われないようです。自分の人生にはあなたが必要。われてからあなたの存在の大きさに気づいた。ようやく気づいた。あなたと素晴らしい人はいない。愛情を感じられないような相手も踏み込まれるでしょう。復元は第二の方です。正当なく愛情も必要不可欠です。相手を幸せにしたい気持ちはどんなに伝えても伝えすぎることはありません。最終的な判断は相手次第ですが、少なくとも復元した理由に愛情を感じられるなら復元の可能性があるでしょう。復元した理由をよしよし判断しにくければ、信頼できる友人に確認しておくのも一つの方法です。復元した理由は自己都合や自己中心的な内容ではなく、愛情を感じられないようにする。振られた後、復元は領地をする30の方法。その20、復元は領地は同列が伝わる言葉を使おう。復元はどれだけ気持ちを伝えられるかで成功率が変わります。まず、曖昧な言葉は厳禁です。まだ好きな気持ちが残っているような気がする。暇だったら、また付き合ってほしい。新しい恋人が見つかれば私がいるよ。自信のない方では誠意も本気も愛情も伝わりません。本当にやり直したいのだろうかと疑われ、復元は失敗に終わるでしょう。かといって普通の使い方でも不十分。元の関係に戻りたい、また付き合おうと伝えるだけでは平凡です。まだまだ言葉が弱い。今笑っても強い気持ちが感じられないと、なかなか復元に踏み切っていけないでしょう。復元は領地で大切なのはどれだけ本気を伝えられるか。特に大切なのは情熱です。復元は領地は情熱が伝わることを伝えましょう。やっぱりあなたが好き、大好き。もう一度付き合おう、お願いします。今度は必ず幸せにする、約束する。情熱が伝わるよう力強い言葉を使うことが大切です。どうぞせず相手の読みで堂々と伝えます。早口ではなくゆっくり一言ずつ伝えておきます。恥ずかしがらずにはっきり言います。復元の最後の決め手になるのはあなたの情熱です。心を動かすのは心です。情熱こそ相手の心を動かします。だって話ができるなら情熱がしっかり伝わるように心がけましょう。しっかり情熱が伝わる言葉を使う。振られた後、復元は領地をする30の方法。その20、どんな復元でも伝える定番のセリフ。復元は領地はどんな言葉で説得しますか。言葉は力です。言葉は説得の成功率に大きく影響します。プレゼンは話し方で説得力が変わるように、復元でも話し方で成功率が変わります。説得の言葉で成功率が変わりますから、さて、そんな説得のセリフの中でどんな風でも伝える定番のセリフがあります。一人になってあなたの存在の大きさに気づいたといったニュアンスのセリフです。この言葉をそのまま使っても OK です。もしくは同じようなニュアンスを伝えることも伝えます。バレた方に関係なく、おおむねどんな風でも伝えることのはずです。すべての人に自分の存在価値を認めてもらいたいという承認欲求があります。この人と言われた相手は自分の理解された存在価値を認められたと嬉しくなります。グッと相手の心を動かせるため、風の成功率が上がるでしょう。熱意と意欲を持って語ると一層効果的です。さらにその根拠を加えればますます説得力が上がるでしょう。例えば、付き合っていた頃にもらったプレゼントを今でも大事に持っている話などです。状況が許せばそのプレゼントを風の場で見せてもいいでしょう。実物を見せば風の気持ちが本気であることに決定的な説得作用になります。風の領地は一人になってあなたの存在の大きさに気づいたといったニュアンスの内容で説得する。振られた後、風の領地をする30の方法。その12、風の成功率を上げる約束とは。風の成功率を上げる約束があります。相手がやっていたことはしないという約束です。元恋人と付き合っていた時、相手がどんなことをやっていたのか思い出してください。思い出せば風の話し合いの時、相手がやっていたことはしないと約束しましょう。例えば、嘘をついて困らせていたら、これからは嘘をつかないと誓います。苦手な行動で迷惑をかけていたら、所有外の行動は慎むと約束します。暴言で相手を不快にさせていたら、今度は丁寧な言葉遣いを行われると説得するといいでしょう。相手がやっていたことが2つあれば、2つ約束します。風の領地は相手の言葉の理由を説明します。言葉の理由がなくなれば、相手は風の抵抗感が小さくなるため、応定しやすくなります。相手、嫌なったことはしないという表示をすることが大切です。本気であることがさらに相手の心を動かします。口約束だけで十分ですが、さらに説得力を高めなければ、書面に示してもいいでしょう。少々堅苦しいですが、わざわざ書面にする様子から強い決意がさらに相手の心を動かします。少なくとも書面に流すに働くことはあっても、マイナスに働くことはないはずです。当然ですが、約束だけで終わらせるのではなく、きちんと約束を守ることも大切です。約束を破ったことの意味の話をしておけば、さらに考えるため、ますます相手の心を動かします。相手が嫌なったことはしないと約束をして説得する。振られた後、風の領地をする30の方法。その13、相手の弱みに背負った風は卑劣な行為であり、犯罪。風の領地までやってはいけない行動があります。それは相手の弱みに背負った風です。例えば、あなたが相手の重大な秘密を知っていたとします。どんな人も知られたくない秘密があるもの。復元しないと秘密を出すぞと、どうしたら嫌な相手を無視して、強引に復元させることもできるかもしれません。しかし、これは絶対にいけません。相手の弱みに背負った風は卑劣な行為。嫌な相手を強引に復元させたところで、形は戻っても心は戻りません。むしろ、どんどん心が離れていくでしょう。また、相手の弱みに背負った風の背負うのは、恐喝や恐喝になります。つまり、恐喝罪や恐喝罪の犯罪になり、ただ大きな部分に発展する可能性があります。復元行動は自由ですが、相手を脅すような行動手段は絶対やってはいけません。復元ができるかどうかは相手次第です。復元はやり直したい気持ちを真剣に表現するのが一番。相手の気持ちを尊重してこそ、復元になります。相手の弱みに背負ったことで復元は領地をしない。振られた後、復元は領地をする30の方法。その14、手紙を使えば復元の成功率を高める。復元は領地の時、気持ちを込めた手紙を渡すのも一つの方法です。復元は領地であって話すとき言いたいことをなく伝えられないこともあるでしょう。あると緊張して、その場でスムーズに言いたいことがないこともあります。特に恥ずかしな言いにとっては苦手な面でしょう。そんなときは手紙を使う方法があります。もちろん復元は領地の手紙だけでは不十分。復元では誠意を見せることが最重要であり、話すのがベストです。しかし、話すとき説得を見守として手紙を使うには悪くありません。個人的に決してしまっていますが、だからこそ有効です。手紙なら時間をかけて書くことができるので、言いたいことを思い出して伝えられます。恥ずかしな言いにも自分の思いをきちんと整理して書きます。相手も時間があるときにゆっくり読みます。だって話をした後の手紙だからこそ、人と心が伝わるでしょう。おそらく手紙の内容はあって話をした内容と重ねる部分が多くなるはずですが、それで構いません。むしろそれができるからいいのです。同じ内容を書いて伝えることで復元した決意を強調して伝えられます。だって話が終わって分かるようにこっそり手紙を渡すとかっこよく見られるでしょう。必須ではありませんが、余裕があれば復元の成功率を高める工夫として止めてみてはいかがでしょうか。復元であって話すとき余裕があれば復元した気持ちを込めた手紙を渡す。振られた後、復元は領地をする30の方法。その15、相手が復元に向き合ってくれなくても感動的にならないこと。丁寧に謝っても許してもらえない。素直に反省しても無視される。気持ちを伝えても全く無難の。頑張った努力をした誠意も見せた。復元を迫っても相手は取り合ってくれず、拒否の一点だということがあります。この瞬間こそ、痛みが込められるかもしれません。こんなに頑張っているのに無視なんてひどい。これこそ誠意を見せているのになぜ答えてくれないのだろう。努力が報われないと愛が満ち満ち感動的になりがちです。復元できないのは残念ですが、大切な場面です。復元できなくても相手を憎んだり怒ったりしません。狙い強いな領地はいいのですが、執行や領地はいけません。相手のことを言っているにもかかわらず、執行で復元を迫るのは相手の迷惑になります。余計な相手から変われる原因になり、せっかくの我々は私が最悪になります。残念ながら、世の中にはどんなに頑張っても不可能な復元も存在します。復元では諦めも大切です。自分なりにレスを尽くした結果、うまくいかなくても相手を憎んだり怒ったりしないこと。復元の最終的な決定権は相手になります。復元が可能であると確信すれば、素直に現実を受けて諦めることも必要です。復元を迫った時、拒否の一点だけでも相手を憎んだり怒ったりしない。 離れた後、復縁は了承する30の方法。その26、保留の要求があっても手出さない。急に復縁を切り出しても相手はすぐ返事ができず、保留をお願いされるかもしれません。今すぐ返事ができない。しばらく考えさせてほしい。確かに急に復縁を切り出されても相手は考えや気持ちのせいに追いつかないでしょう。本当に復縁してみようかという学びがあるでしょう。また同じ失敗を繰り返すのではないかという不安があるでしょう。今度はうまくいくかもしれないという期待もあるでしょう。不安と期待が入り混じりながら、いろいろな考えが頭をよぎると、正式な返事ができません。そんな時は心よく保留を切りましょう。この時、いつ返事が参るかと知らすのはよくありません。結論を言わせると印象が良くないため、復縁の算数を成し上げません。あくまで復縁の最終的な決定権は相手になります。早く返事が欲しくてもいつまでも罰を期待してもらっていないと、謙虚に言うくらいがいいでしょう。どうしても、一言言いたければできるので、早めに返事があると嬉しいという提言をしておきます。気になりますと気持ちでいた方が復縁の算数を生かせます。保留の要求があっても、夢は諦めなければいつか成立すると言います。復縁をしなくて断られても諦めずに後押しを繰り返せば、いつか復縁ができると思うかもしれません。もちろん、後押しが複数回ならばいいのです。一度断られたから諦めず、後押しで再び後押しするのも悪くないでしょう。二回目は後押しで誠意が伝わり、相手が復縁に応じてくれるかもしれません。二回目なら三回目になってもいいでしょう。しかし、最近なら復縁の後押しをするのはよくありません。断られているにもかかわらず、自己復縁の後押しを繰り返すと相手の迷惑になります。相手が復縁ができないと断られているにもかかわらず、自己復縁の邪魔は悪くなってすることになります。状況によっては、そうかとも違える可能性もあるでしょう。世の中にはどんなに頑張っても不可能な復縁も存在します。何度か同時しても復縁に応じてくれないなら、どこかで諦めなければいけません。最初は決まっていませんが、何度か復縁の後押しをしてくれたいならでは、潔く諦めた方がいいでしょう。ただし、例外があります。相手からもう二度と連絡をしないでほしいと完全に断られた場合、余計な後押しは不要です。残念ですが、復縁は潔く諦め、最近なく不運の後押しをするのではなく、手応えがなければ、一切良くなくなる。振られた後、不運の後押しをする30の方法、その28、世の中にはどんなに努力しても過去の不運も存在する。不運の成功率はあなたの努力次第です。相手が嫌われたとしても、誠意を持って後押しすれば望みがあります。きちんと自分の間違いを認め、素直に謝り、反省する。相手の誠意があるほど不運の成功率も高くなるでしょう。しかし、努力すれば必ず不運できることはありません。世の中にはどんなに努力しても過去の不運も存在します。我々の原因が致命的である場合、どんなに謝っても無駄で反省しても不運は難しいでしょう。例えば、浮気、暴力、借金などの問題です。非常に大きな問題があった場合、不運は極めて難しい。最後は相手に複雑なことがあって話すだけでもやっとでしょう。政治的に受け付けないことが言われた場合、どれだけ後押しても不運できる可能性は低いでしょう。もちろん、謝罪や愛情などは必要ですが、余計な我々からは同じ罪を増やされて、我々の調整で複雑な関係を余計に悪化させる可能性もあります。自分が考えている不運は実現可能な範囲なのか、以上、冷静になって考えてみましょう。明らかに不可能な不運なら最初から不運を諦めるのも一つの方法です。本当に相手の反応ならそっとしておくのも優しさです。不可能な不運は最初から諦める。振られた後、不運は後押しする30の方法。その19、不運な涙を笑ったらでも収穫。丁寧に謝った。素直に反省した。気持ちもきちんと伝えた。にもかかわらず不運な涙を笑うことがあります。自分なりにレスを尽くしても無理なものは無理。不運は可能だと確信することがあります。さて、この時どうするかです。不運な涙を笑えば、惜しまず前向きに受け止めるようにしてください。人生には仕方ないこともあります。我々も大切ですが、涙を笑ったらでも収穫です。涙を笑ったことも一つの前進です。不運な涙を笑ったら別の方向に歩むことがはっきり分かりました。不運を迫って涙を笑えば、潔く諦め、正しい道を歩むようにする。この切り替えが大切です。相手がはっきり拒むのは別の道に歩んだ方が幸せになるよと教えてくれるのと同じです。あなたが何時間や努力を費やさないようになっていると考えることもできます。不可能な不運に執着するのは不能です。不可能な場合はその場合をその場合を次のステップに向けて使った方が建設的です。さあ、気持ちを切り替えようではありませんか。じわじわ切り替えようにさっと切り替えた方が痛みも小さくて済みます。切り替えが早ければ早くほど正しい道を持ちよく歩みたくなります。不運な涙を笑えば、潔く諦め、正しい道を歩むようにする。振られた後、不運の後押しをする30の方法。その30、良い友人関係を続けていれば、不運のチャンスに恵まれることもある。やった際は卑劣な行為。やった際が美しいのは映画やドラマでの話です。現実のやった際は醜くて残酷でドロドロしたものだったり、やった際をしたことでその時は良くても後から嫌な別な存在でしょう。元恋人が既に他の人と付き合っていながら不運したくても潔く諦めるのが賢明です。状況が優先なら元恋人は良い友人関係でいるといいでしょう。関係が続いていれば話し相手になってもらったり、情報交換ができたりするでしょう。いつか捨てればいい場合もあるかもしれません。さて、友人関係を続ける理由はもう一つあります。もし相手が破局した時、あなたに不運のチャンスが訪れるということです。どんな恋人関係もいつまでもスムーズに続くとはありません。いつの日か相手が失恋した時、あなたがそばにいれば力強く励ませるでしょう。落ち込んでいる相手を優しく励ませば、恋人心が動く。友人関係が恋人関係に昇格できるチャンスになれるのです。可能性は低いですが、ゼロではありません。もちろん、まだまだ破局のチャンスを待つのは大げさですが、そうした可能性も考慮しておく。振られた後、不運は成長する30の方法。まとめ。その1、不運の意をきちんと返す。その2、振られた後の不運を諦めない。その3、悪い不運ではなく良い不運を目指す。その4、本当に不運をしたい気持ちがあるのかよく自分に答える。その5、すでに相手の他の人と付き合っているなら潔く諦める。その6、自分の両親が許すなら第三者の協力も検討する。その7、不運は振られたところより少し時間を空けて感じる。その8、不運のせいでにおいて焦らない。その9、たくさん遊んで心に余裕をする。その10、不運を考えることは誠意を一番大切にする。その11、私が原因を突き止め不運を引き出す前にできるだけ改善しておく。その12、不運の成長はバレンタインやクリスマスの前を狙う。その13、不運を責めることはできるだけ直接会って話すようにする。その14、あるというキーワードに抵抗があるなら別の法律で最低限整った身だしなみを整える。その16、できれば次のターゲットを見つけておく。その17、不運を切り出すことは落ち着いて話せば勝利である。その18、反省のことは省略せずきちんと伝える。その19、不運した理由は自己像や自己中心的な内容ではなく愛情が感じられないようにする。その20、しっかり強烈な触る言葉を使う。その21、不運の後押しは人によってあなたの存在の大きさに気づいたといったニュアンスの内容で説得する。その22、相手が嫌がっていたことはしないと約束して説得する。その23、相手の弱みに突っ込んだことで不運の後押しをしない。その24、不運であって話すとき余裕があれば不運した気持ちを込めた手紙を渡す。その15、不運の迫ったとき拒否の一点張りでも相手を憎んだり怒ったりしない。その16、保留の要求があっても尽くさないようにする。その17、最近なく不運の後押しをするのではなく手応えがなければ潔く諦める。その18、不運は最初から諦める。その19、不運な涙を笑えば潔く諦め、正しい道を歩むようにする。その30、すでに相手が他の人と付き合っていることは友人として関係を続け相手の破局のチャンスを待つ。